それでは聖書をお読みします。コロサイ人への手紙3章の15節です。405ページの上の段です。左。コロサイ人への手紙3章の15節お読みします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。それでは感謝の心を持つと題して西本牧師からお祈りとメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月の第4手術の礼拝を与えてくださり、また主の御前に愛する兄弟姉妹方とともに出させていただき、また礼拝できますことをありがとうございます。私たちのために十字架にかかり命を捨て滅びゆく私たちではありましたけれども、イエス・キリストの罪の許しによって私たちは神の御前に出させていただき、そしてまたその愛、そしてまた豊かな恵みをいただき、永遠の命に預かって天の御国に凱旋できるものとしてくださることを感謝いたします。どうぞまた私たちは喜びと感謝を持って生きることができるように、私たちの魂心を常に励まし、そしてまた私たちの心を神様が満たしてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの虚しい心の中に神様の励まし、また力を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは神様を信じる、その信仰を持たせていただいているわけですけれども、私たちがこの神様という言葉を聞くときに何を思い浮かべるでしょうか。ある方に尋ねましたら、すぐ言われた言葉は神頼みと言われたわけです。もう神様にお願いする、それは私たちが祈りの中でも神様こうしてください、このようにしてください、祈ることがあると思います。もうそれが私たちの率直な神様っていうふうに言われたら反応する答えではないかと思います。じゃあお願いされる方の神様は私たちに何を願っておられるのか、神様は私たちをどのように思っておられるのか、実はその答えがいくつもあると思いますけれども、その一つが今読んでいただいた聖書の言葉に出ているわけなんです。神様が私たちに願っておられるその一つのこと、それは最後に出てきてますけれども、感謝の心を持つ人になりなさい。神様が私たちに願っておられるのは感謝の心を持つ、そのことです。聖書の他の言葉では、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、この感謝をするっていうのは非常に私は重要な言葉だと思います。実はこの感謝の心を持つっていう中に、言うなれば神の愛、それから神の恵み、そして神の知恵が、実はこの感謝ということによって現実のものとなってくるということです。まず一つのことは、自分の弱さに打ち勝つことができる。私たちは時々人からですね、注意されるってことがあるんじゃないかなって思います。あんたこうした方がいいよって言われることもあるでしょうし、これがもうダメだからうまくいかないんだ、もうそう言われた時に私たちはどう反応するでしょうか。ひょっとしたら心の中で、こんちくしょう、この野郎ってですね、思ってしまっているかもしれない。 逆にその人が失敗したら揚げ足でも取ってやろうかってですね、そういう心が出てくるかもしれないわけです。でも神様の願いは感謝を持つその心となる、そのことを願っているわけです。だからもし相手の人があなたこれ失敗してしまった、これ気をつけないといけない、その時にたった一言です、ありがとう、それによってだいぶと変わってきます。感謝する、その人は自分に教えてくれたんだ、そしてそれによって自分はもっと良くなっていくことができるんだ。感謝の心があるのとないのとでは私は全然違うと思います。もしそのことを批判的に否定的に受けたらどうでしょうか。自分を責めている、攻撃している、自分を守らないといけない、相手の弱点があったら攻めていこう、そこには喜びはないと思います。本当にそれはギスギスした殺伐としたですね、生き方になるんでしょうか。もし自分の言葉口からですね、ありがとう、その一言が出てくることによって実は自分が変わってくる、そしてそれは自分の弱さに打ち勝っていく大きな力となっていくわけです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、私はこれはもう聖書の中の一つの名言だ、そのように思うわけです。喜ぶこと、感謝する心、それによって自分自身が実は変えられてくる。そしてこの感謝の心、ありがとうというのは、実はこれは私たちの生活の人間関係の潤滑油、そう言えると思います。まあ、ある時そのドアがですねキーキーなって、そしてもう固くなってきてですね、こう閉めるのに開けるのにもう力がいるっていうふうになったわけです。そしたらあの妻がですね551持ってきなさい、551蓬莱何の役に立つのかな、いやそれと違う言ってですね、くれ551、まあそれ商品名ですけれども潤滑油なんですね。それをチューって刺したわけです。そしたらスーって開いたんですね。で音が鳴らない、ああもうあの押し入れの奥にしまってあったあれ何かなって思ってたのが思わぬところで役に立つ。ドアでもキーキー緩むんだったら、まあ、人間でも時々キーキー言う人がいますけれども、まあ、その人はあの蓬莱の551の方がいいのかもしれないですが、潤滑油、それはありがとう、その一言です。感謝する、そのことによって私たちの人間関係違うと思います。やられたらやり返す、そうじゃないんです。やられても感謝、もう本当に自分のことを棚に上げて言ってきてもですね、ありがとう、もうそれで私たちの関係は変えられてくる。じゃあどうやって私たちはその感謝の心をいつも持つことができるのかっていうことなんです。もう去年から物価がですねすごく上がりました。もう聖書は、政府の方はデフレ脱却してインフレ、そういうこと言うんです。でも現実にはもう物が値上がりして、もう本当に以前にはこうちゃんと買えていたものが買えなくなった。この間パン買いに行ったんです。値段変わってなかった、でも中身がちっこくなっていた、なんだこりゃってですね思いましたけれども、まあ世の中っていうのはそういうものだと思います。 そしてまた将来に対するいろんな不安とかですね、恐れ。だからこの世に生きてたら、外側から感謝することがあったら、私たちは感謝することができます。でも感謝することがなかったら感謝できない。それがこの世での人の生き方じゃないかと思うんですね。でもどうして聖書に感謝の心を持つ人になりなさい、こんなことできるんだろうか、よくしてくれたら感謝できるし、もう意地悪されたらもうとってもじゃないけども感謝できない。でも神様が願っているのは心に感謝を持つ。実はその持つ大きな原動力がこの15節の最初に出てるんです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。自分には感謝できない、もう人から悪口言われた、意地悪のことされた、なんで神様こんなことで感謝できるんですか。まあその神頼みする人も時々お祈りで文句言いますとか言ってましたけれども、でも絶えず祈りなさいということですから、私はそれはいいと思うって言って言ったんです。神様は何でも聞いてくださる、自分の愚痴でも弱音でも。だから神様は絶えず祈りなさい、私に言いなさい、そう言ってくださってもらえる。大事なことはこのキリストの平和っていう言葉です。この平和、相手と争わない、実はもう一つあるんです。それは平安っていうことなんです。心が穏やかになる、このキリストの穏やかさがあなたの心を支配するように、まあ支配ってあるんですけれども、心を覆うように、別の言い方で言うならばキリストの愛に包まれるように。この平和っていう言葉ですけれども、まあギリシャ語ではエイレーネ、でもそれをヘブル語で言うとシャロームっていう言葉なんです。その言葉には平和っていう意味もあります。そしてそこには実は神様の祝福があるようにっていう意味があるわけなんです。まあ私たちはさよならっていう時にグッバイって言います。もうグッドバイの実はその大元になっているのは God bless you、 神様が祝福を与えてくださるように、そして神様が共に笑えるように。イエス・キリストが死の中から復活された、弟子たちはそれ信じられなかった。朝早くにマグダラのマリアって人がですね、墓場に行った、でもイエス様の体が見当たらない、誰か盗んでいったかもしれない、でもそこに御使いが現れてびっくりしたわけです。もうここにはおられない、主はよみがえられた。そして彼女は会ったわけなんです。イエス様に会った。最初はもうその庭の管理している人かなと思ったけれども、それは紛れもなくイエス様だった。で弟子たちのところに行ったわけです。でも残念ながら弟子たちも信じられなかった。なかなか人の話っていうのは信じること難しいです。特に死んだ人が生き返ったってですね、多分私でも信じられないと思います。でもその復活された晩に弟子たちは集まって戸を閉めて、もう中でガタガタ震えていたわけです。でもその真ん中にイエス様が現れたんです。何と言われたのか、平安があるように、シャロームなんです。そして弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様は約束された通りに死の中から蘇られて死に勝利された。それはもう弟子たちにとっての大きな喜びでした。そしてそれは私たちにも喜びじゃないかなと思います。まあ私は高齢になって まあ、死にだんだん瀕していく。で、中には病で、もうあなたは寿命、余命何ヶ月ですという方にもお会いしているわけですけれども、そこには希望があるわけなんです。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。御子を信じる、イエス・キリストを信じることによって永遠の命が与えられる。私は信じますけども、信じますか、信じます言われるんです。その時に本当に心がですね、穏やかになる。神様が命を与えてくださり、自分の心を平安にしてくださる。だから私にとってはそれはもう緊張ではなくて、むしろ喜びであり感謝ですし、その方も喜んでくださってはやる。そのことをお互いに感じることができるわけです。だからその時のお祈りはやっぱり神様感謝しますって言ってですね、感謝の心が出てくる。だからキリストの心が自分を支配するならば、キリストの愛によって感謝の心が出てくる。そして神様は私たちに立派なことをしなさいとか、真面目に働けとかですね、一生懸命奉仕をしなさいとか言われてるんじゃなくて、ただ一つだけありがとう、その言葉を神様に私たちが言うことによって、私たちも心が豊かになる。まあ今日もある方と礼拝終わってから、まあ私声かけて、最近仕事大変ですかって言って聞いたんですね。だから、いや、そんなことないですよと、まあ別に他の人からちょっと大変みたいだって言って聞いてましたので、まあ率直に大変ですかって言って聞いたんです。大変じゃない、じゃあ神様に感謝お祈り しませんかって言ったら、しましょうって言って、まあ、私はお祈りして、でじゃ お祈りしてくださいって、父なる神様ありがとうございます、イエス様感謝します、自分の口からお祈りされたんですね。まあ私も心が嬉しくなった。本当にありがとうっていう言葉はですね、励ましになってくるんだ。だから私も最初は声かけていいもんかどうか、ある種の緊張みたいなものがあったんです。でダメだったらもうやめとこうと思ってたんですけれども、ああよかった、一緒に神様に感謝を捧げて、イエス様ありがとう、本当にそれはもう私にとっても励ましになった。そして神様は感謝を持つ人になりなさい、ただそれだけのことです。そしてそれの具体的なことは、イエス・キリストが私の心を支配する、覆ってくださり愛で包んでくださるんだ。自分の失敗過ちが全部十字架でイエス様が許してくださった、そして永遠の命を与えてくださっておられる。イエス様ありがとう、このことなんです。それが感謝の心を持つ、そして互いにそれを分かち合っていくならば、なんと素晴らしい人生だろうかと思います。その喜びを私たちはさらに神様から与えていただきたい、そのように願います。お祈りします。天の父なる神様、この世にはいろんな不安やまた恐れ、そしてまたもう自分みたいな人間はダメだ、そのように思ってしまうところがあります。しかし神様は、感謝の心を持つ人になりなさい、励ましてくださいます。それはキリストの平和があなたの心を支配するようにと願っておられます。私たちの心は人の言葉で傷つき、また意地悪なことをされるともう憎しみの思いが出てきます。どうぞ私たちのそのような傷ついた心、また弱いその魂をも神様がその愛を持って包んでくださり、キリストの平和平安を 私たちのうちに豊かに与えてくださるようにお願いします。そしてたった一言、イエス様ありがとう、どうぞ感謝することのできるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。